恵み深い天のお父様、神様は今日も恵み深くて、今週も恵み深くて、悲しみや苦しいことや痛いことがありますけれども、それは生きている裏返しの証であります。今日私たちは天を仰いで神様を歌い、子供たちが与えられていることを微笑ましく思い、また錦秋湖のキャンプのために祈りを捧げます。今までアメリカンな魅力が多くの人々をイエス様のもとに近づける場として用いられ、またいろんな教会が相集って力を得る場所として用いられ、これからは私たちがイエス様の身元に行って大自然の中で休み憩いを得る場として用いられることを感謝します。それに伴って困難を超えて建物が必要ですから、老朽化も限界を超えていますので、なんとか遅くなる前に素晴らしい建物が完成し、私たちも志が与えられたならそのお役に立つように、この中にいる方々にも続けて働いてください。また昨日のコンサートも、1週間前のコンサートも、また先週の宣教師の来会も、本当に多くの方が訪れてくださって、チャレンジや癒しや恵みをくださっていることを感謝します。天のお父様、鈴木直之兄弟が右目が半分視界が悪くなって急遽手術をいたしました。手術成功したことを感謝します。このまま視力が回復しますように、どうぞよろしくお願いします。今日ここに集まっている方の心のうめきを引き上げてください。連休であちらこちらに出かけている方もお守りください。これから聖書の言葉を開きますので、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、ここしばらく聖書の中に出てくる旅をした人の物語で、この間はノア、洪水の中の船旅が好きな人も、船には絶対乗らない、飛行機は乗らない、いろんな人がおります。今日はアブラハムは75歳から旅を始めたということで、75歳からの旅立ち出発という題をつけました。ところで、昨日ゴスペルコンサートに来られた方はどうだったでしょうか。私はちょっと心配したんです。結構迫力というか、相当迫力というか、すごいパワーというか、それで教会に初めて来た人もどうやらいたようで、ご近所の人もいたようです。私は玄関先にいち早く立って恐る恐る聞きました。いかがですかって、いかがでしたかって。そしたら、いやー、音が激しくて、こういうのはちょっとって言う人がいてもおかしくないかなと思ったんですが、思いもかけない答えでした。こういうの好きですって。いや、すごいよかったって地域の方がおっしゃってくださって、ああよかったなと思ったんでした。まあいずれにしても、私たちはこの土地に来て、昨日もそうですし、1週間前のヨーロッパから来られたキム・エイジャさんの賛美歌中心のコンサートでしたが、何もお金出してないです。私たち昨日の方々はもう本当に全国各地から40名集まってくださって、交通費も弁当すら出してないです。私たち出したのはお茶の一杯ぐらいだったでしょうか。1週間前のヨーロッパから来られたキム・エイジャさんも何も出してないんです。せめても夕食をということで、ちょっと美味しいところに連れて私まで一緒に食べたという次第なんですけども、いやー、こんなことはありえないなと。向こうの方からおいでくださって、少しでも心に元気が与えられるならば、お会いするだけでもと向こうの方からおいでいただいて、そして来られた方もいろんな種類のコンサートに、この地域のそばの人も来てくださって、ちょっとドキドキしましたが、昨日のゴスペルもなかなか良かったでしたとおっしゃってくださいました。さあ、私たちはみんな人生は旅の途中ですが、アブラハムって有名なエイブラハム・リンカーンという大統領もいましたが、世界中にどれくらいアブラハムという名前をつけた、アブラハムの旅路、人生にあやかりたいと思って名付けられた男性がいることでしょうか。さあ、じゃあ今日の旅立ちの箇所、ご一緒に12章の1節を移してもいただきます。お読みしましょう。はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。 あら牧師さん、私の聖書はなんだか印刷間違いでアブラハムのはずの歯が抜けていますって、歯が抜けたって、だから世界で初めて抜歯をした人は誰ですかってトンチのクイズがあって、歯が抜けたアブラハムは歯が抜けたらアブラムだからアブラハムじゃないですかって、入れ歯をしたのもアブラハムで、その後歯を入れたらアブラハムになりましたっていうトンチのクイズがありましたけど、この時はまだこういう名前だったんです。聖書に出てくるいろんな人は、シモンという漁師さんは後でペテロという名前が付けられました。クリスチャンの名前が付けられたケースがたくさんあるんです。この時はまだアブラムでした。この人は聖書の国、これは現在、パレスチナというところの場所、来年行きたいと思ってますけども、ずっと東の方のカルデア人、日本は日本人がたくさん住んでいます。カルデア人が住んでいたところです。ずっと東の1000キロぐらい離れたところです。そこからお父さんのテラという人がざーっと旅をして、そしてそこでお父さんが亡くなって、南に下って500キロぐらい、そしてアブラハムは神様の祝福を全世界にもたらす父のような存在になっていくんです。その肝心要の節目の箇所が今日のところです。主なる神様は、皆さん人生の、オーナーは主人は俺様だって、これはいい人生じゃないんです。俺が俺がという人生は必ず行き詰まります。あっちでぶつかりこっちでぶつかって、でも人生のオーナーは神様で、神様はちゃんとアブラムの人生に計画を持っていました。あなたは生まれ故郷にずっといるんじゃなくて、ここから旅立ちなさい。私が新しい土地を示すから、そこに行くんですと。昨日コンサートでも話しました。この後歌います。私たちは2005年ぐらいからだったでしょうか。あなたはあなたの生まれ故郷を出なさい。私が示す土地に行きなさい。そうしたらあなたは祝福されるという歌を作っていただいて、みんなで歌っていました。まさか本当に故郷を出るようになるとは夢あの頃は思わなかったんです。アブラムも、あなたはお父さんとずっと慣れ親しんだ、75にもなって今から旅ですかって、いいえ、これはなかなかしんどいものがあって、親戚とも別れて心寂しいし不安もあるかもしれないけれども、示す地へ旅立つんですよって。じゃあ2節を読みましょう。ご一緒に2節、はい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。祝福の旅なんです。皆さん、私たちは、多くの人は双葉郡や相馬郡に住んでいて、あと20年は住むと思ってた人もいたでしょうし、家を建てた人は30年は住むと思ったかもしれない。なんで故郷を追われて家を追われるんだって。しかし神様は、それは祝福ですよと。祝福となると。あなたを通して祝福が及ぶようになるんです。実はそのうちの何人か私と一緒に東京は奥多摩のドイツ人のキャンプ場に行きました。私は正直申し訳ないと思ってたんです。こんなして占領して。私は責任者ですから、これは美談でもありますけど、これは美談じゃない。本当に申し訳ない。これでキャンプ場が傾くようなことがあったら一生顔向けできないとずっと思っていましたら、途中でドイツ人の宣教師の人がお話をなさって、もうすいませんって言葉を言うなと、あなた方は祝福だと、アブラハムを祝福する者は祝福されるって、文字通りその通りだと。何が起きたか、あなた方が来たことによってご近所のクリスチャンじゃない人がこんなに述べつ幕なし、朝から晩まで歴史始まって以来だと、キリスト教のキャンプ場は地域で浮いていないと。それから信じられないいろんな団体が来て、一週間のキャンプじゃあるまいし、一年中こんなたくさんの人、こんなガス代でどうするっていろんなものを新品に次々と変えてくださって。と思ったら、ヨーロッパを中心にマスコミがどんどんやってきて、スイスから始まりとして莫大な義援金がキャンプ場に来ているんだから、もう全然何の心配もないと言われました。そればかりでなく、去る時にはなんだかちょっと地域と難しい土地かなんかの事情も、私たちが自然にそんなことも知らないで地域の人と親しくなったことによって、なかなか口も聞いてもらえなかったのに、自然にキャンプ場の敷地に入ってきて談笑してキラキラ笑ってる、信じられないって、これは奇跡だと思った。だからあなた方は申し訳ないと頭を下げる理由はない、あなた方が祝福をもたらしたんだと言われました。聖書の当時もアブラム、あなたは旅に出なさい、そしたらあなたが祝福のもといとなるんだ。さあ3節を背中を押したのは神様のようですが、3節読みましょう、はい、あなたを祝福する者を私は祝福し、 あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。多分キツネにつままれた感覚だったと思いますよ。突然何の脈絡もなしに、あなたがそうしたら全世界なんて考えたことないと思います。アブラムはただお父さんの下で一緒に生活し、まあいろんなことありますけど、普通の人生だと思ったと思います。そうじゃない、あなたは全ての民族の祝福のもといとなるんだって。で、私は想像します。ああそうですかと、これは素晴らしいって言ってね、旅に出たでしょうか。いいえ、ピンとこなかったと思います。本当は昨日までやったこと今日もやるのが一番楽なんです。感性の法則で今までと違うことをやることは不安があるはずです。若い時なら私もですよ。この時のアブラムは何歳だったんですかって、神様は本当に信じられない促しをなさいました。4節読みましょう、はい、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。皆さん75歳になってこの家を離れて北海道に渡りなさいって言われて、はい明日回りますってなかなか言えないと思います。75歳からの旅立ちでした。5節続けて読みましょう、はい、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。もうここからは想像しかないです。どんなに不安があったでしょうか。だって私たちが不安があったから、皆さん私はいろんな人が3月11日当時どうだったかの話を聞いて、それぞれの被災体験だったなってやっぱり思います。車で逃げちゃいけないって言われたけど車で逃げた人、言われた通り車で逃げないでバスで行ったらなかなかバスが出ないで渋滞して5分ぐらいで行く距離が1時間待たされたり、セブンイレブンに行ったら何の食べ物もなくて本当に路頭に迷った人、不安が伴います。旅は、私はこの間どっか出張に行った時に初めてでしょうか、まあ変な話ですがひげ剃りを忘れたんです。どうしようと思って、それであんまり私使ったことないんですがホテルにひげ剃り置いたんですよ。やっぱり言いました、あちこち血がにじみ出て傷だらけのなんだかヤクザみたいな格好で切っちゃったと思って行ったんですけども、旅に出る時はあれ何か足りないものなかったかな、向こうに行って怪我したらどうしようかな、腰悪い人は湿布薬持って行ったり、いろんな不安があると思いますよ。神様がどんなに、いやそれ祝福なんだって、75歳からでも行けばまた新しい祝福の世界を神様があなたにセッティングしたんだってどんなに言われようと。だって皆さん、私はこの間福牧師の先生にあそこのお店食事美味しいですでしたよって言われて、私は必ず携帯電話にメモするんです。他の人が何気に話していることも気をつけてください、全部メモしてますからそしてね必ず行くんです。必ず行って、だって聞いたってわからないから。まあ、この間ある方にあそこのワッフル美味しいですよって、あそこの和食美味しいですよってイメージするでしょ。濃い味系だとかこんな感じでお皿がこんだだってイメージするけど分かんないです。行って口に入れて見て、そして食べて舌で味わわないと。旅もどんなに祝福されてこうなるんだああなるんだって神様に言われても行かなきゃ分からないです。しかし行くということは先が見えないんですから、体験してないんですから、不安と祝福は混ぜこぜだということです。これが旅です。旅は祝福を信じて行くんですけれども、しかしそこに不安が混ぜこぜになっているんです。このことを教えられたのはここに今年1年前の3月に引っ越してくる時です。実は来年今度はフランスのテレビ局が2人か3人日本に10日間だか何日か滞在して私たちを取材してフランスで26分番組を作るので来ることが放送局で決まったという連絡があったんです。私はそうするとどういう映像になるのかなというのは、去年の3月ここに来た時に日本の朝日放送のテレビ局が奥多摩で昨日流した感動の涙の別れを映したあの時テレビクルーはみんな泣いてました。泣きながら私を撮ってました。だからだと思います。車に乗るときに福島県境をまたぐときにちょっと再考したんです。サービスエリアで止まってくださいと、ただ入らないで、ほで何人かに分乗して車で別れて、ほでいろんな車で乗る私たちの表情を撮りたいって、もうそれは筋書きが決まってました。もう1年ぶりに帰ってくる福島、 久方ぶりに福島県境をまたぐ福島県人、どれほどの喜びの表情があるだろうと思ったら、思いもかけない表情だった。みんな一様に暗かったって、暗い表情をして、もう本当に疲れ果てたような。で、私はそれで教えられたんです。100の言葉よりも一つの映像だって、映像は偽ることができないって。だって私たちはここは故郷じゃなかったし、またここで箸を買って皿を買って、そして役所を覚えて、そして郵便局までの距離を測って、どうやってご近所の人と親しくなろうかって、あっちこっち旅をしてきたのに、ここに来てまたゼロからの生活をこっからやるのってげんなりしたんです。それが私たちの表情が、自分でも知らない表情が如実にそれを物語っていたのだと思います。けれど、そういうことがその時々あったとしても、大きくは祝福でした。最初にお話ししたように、一体今年何回コンサートをやったでしょう。私たちは自分たちの方から呼んだことは一回もないんです。いろんなところから自腹できますからって、何も言いませんから。逆に昨日の方々は私たちに献金を置いて行かれました。旅費を出して、歌を歌って、弁当も全部自前で用意して、これは私たちからの献金ですと置いて行かれました。で、私たちはここに来るとき不安がいろいろあったと思います。皆さんは生活の不安、いわきは混乱していると聞いてるから、いわきに行ったらまた大変になるんじゃないか、東京でも言われました。え、いわきに行っていいのって、福島に行かない方がいいんじゃないのって言われて不安がよぎった人もきっといたと思います。私は責任者だから全然違う不安がありました。それは近くにアパートを作ったら、こんなところにいいアパートを作って何を考えてるんだろうって言う人たちがいないだろうかなって。しかも反対運動が起こって、あの人たちは宗教団体のつながりらしいって、オウム真理教じゃないかっていう人がいないだろうかなって。幸いその不安は来てみて、それは何もいらない不安でした。住んでいる方々が犬の散歩や、最近はラジオ体操、ご近所の人も来てくれて、先週は10人でラジオ体操したって、いや、よかったなと思って、どんどん広がって100人ぐらいでラジオ体操になったら、テレビ局も取材に来て、被災者の人が始まったこのラジオ体操が100人になりましたって放映してもらったらどうかなって、密かにありえないことを思ったり、その後1年後にこの教会堂を建てて、ちょっと不安だったんです。この教会堂は大隈に残してきた100年使うはずの教会堂とほぼ同じ大きさでした。形はもう全然違いますけども、そうすると私のイメージはまず他の教会との、あの人たち被災したけど一人だけあんな大きい教会作ってって、やっぱりいくら教会といえどもなんかいろんなこと言われて孤立しないかなという不安もありました。だからなるべくいわきの牧師会に顔を出して、そして親しくなろうって覚悟しました。またこのご近所で、なんだろ、こんな被災して潰れた家もあるのに、こんな宗教団体の大きな教会堂を作ってって言う人がいても全然おかしくないと思いました。だから普段しないぐらいお菓子箱持って何回も回りました。幸いご近所の人が今は何か果物持ってきてくれたり、教会に足を運んできてくれたり、コンサートになったら近くの人も必ず何人か来てくださって、本当に良かったなって。これが旅です。皆さん、行ってみなければわからない旅で、さまざまな不安が、いろんな情報が頭をよぎらない人はいないと思います。けど神様は言うんです。不安はあるけど、私があなたの背中を押すと、不安以上の信じられない祝福の世界をあなたに用意しています。いや、祝福されていると思います。たくさんの人々と、大げさに言ったら世界とこんなにつながりました。そしてご近所の人とも、新しい方々との出会いもありました。悲しみも失ったものも半端でなかったけども、神様がくださった祝福は圧倒的だったと思います。じゃあ皆さん、6節に進んで6節を読みましょう。はい。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシノトキのところまで来た。その地にはカナン人がいた。カナンという土地とも言われて、カナン人が住んでいるからです。私が今から27、8年前最初にイスラエルに行った時、シェケムはちょっと治安が悪くて、なかなか今は晴れないと思います。そのようなところですが、来年はそういう危ないところに行きませんけれども、もう今20人ぐらいの人が行きたいって申し込んでて、今私チラシを作っているところなんですけども、そこにアブラムは来たんです。そして何をしたか、神様に出会ったって、大げさに私は言いたいです。じゃあ7節読みましょう。はい。その頃、主が アブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。皆さん、神様が現れて、神様と私が出会った証拠として祭壇を作り、神様はここだとおっしゃった。皆さん、旅をしているとこれだってインスピレーションないですか？あります。始終はないですよ、しかしあるんです。私は奥多摩のキャンプ場にいるときに、まあ、解散してもいいと思ったんです。みんな子供のところに行ってバラバラして1年間だけでも礼拝しただけでももう十分だったと思った。しかしそのうちの30人ぐらいはいわきに行きたいとおっしゃったので、ですからいわきの土地探し途方に暮れました。ネットで探しました。いわきってよくわからないです。大きくて北から南まで四つ倉あたり、私たちのふるさとに近いところから本当に広くて、東京からピストンしてアブラハムのあのしもべが息子イサクのお嫁さん探しするようなもので、女性が山ほどいる中で誰が神様が選んだあの旦那様の息子のお嫁さんですか、そういう土地探しに感じた。しかし私たちの心に何かねスイッチがあるんです。まあネットで見てパチンコ屋、安い、広い、これは安い買い物だと思いましたが、そこではありませんでした。不動産業者、アパート業者にいろんな土地を見せてもらって、ここの近くにも行った、何箇所かあったんです。全然ピンとこなかった。確かに安い、安いけど神様ここだっておっしゃってないんじゃないかって、なんだこれじゃ皆目見当がつかない、100回ぐらい来ないと分かんないんだろうかと思って、最後にもう一つあります。ここに来た瞬間にここだと思った。今言われますよ、この地域のクリスチャンじゃない人にここは一等地だって、ここ最高の土地だって。私たちの教会も故郷の方角を向いて翼が本当に翼を広げて飛んでいくような形はこの土地だったからだと私は思いました。そんなこともつゆ知らず、ここに来た瞬間にここだと思ったんです。それは他紹介してもらった土地よりも少し高い土地でした。しかし今ならこの買った値段ではもう到底買えないですよ。今信じられないぐらいこの土地は高い値段で売買されているようです。あの時だったから買えたと思いました。皆さん、旅をするとここじゃないかって、アブラムはそこに祭壇を作った。私たちならば入れない故郷に4つのチャペルがまだ立ってますよ。それは証です。一律かと言わないけど、ここにキリスト教徒たちがいた。ここ今人は一子一人いなくて、イノシシやイノブタたちが歩き回って、ネズミが走り回っている中でしょうけども、かつて人々がいて、そして教会があって、四つのチャペルがあって、祭壇のようにここで礼拝やお祈りや賛美やコンサートやいろんなことをやっていたという証です。で、アブラムもそれをシェケムに作った。次の8節一緒に読みましょう。はい。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。私も祈りました。皆さんも祈りました。ここに来てアメリカから来た人、私たちを心配してくれている人、何回祈ったかわからないです。さら地の時この場所でどれほどの人がお祈りを捧げてくれたでしょうか。ある人は歩き回ってました。で、東西南北を見渡していました。アブラムも四国の 1.5 倍ぐらいの小さな四国を直角にしたような、この今のイスラエルの国のこの来て、で、東西南北を歩き回って確認して、ここが神様がこんなに1000キロ東から西に旅をして、お父さんがそこで死んで、北から南にずっと何百キロも旅にして、そしてここだと神様がおっしゃって祭壇を作り、東西南北確認して、あ、ここなんだ、ここに、ここが神様の約束された土地なんだ、お祈りしたんです。私たちも何度この土地を歩き回ってお祈りしたでしょうか。9節読みましょう。はい。それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。東西を確認して今度南のネゲブの方に進んでいったんです。そこはアラノの方です。来年イスラエルに行く人は最初にアラノに入ります。アラノを旅します。炎天下だから始終水を飲みながら、こんな厳しいアラノの旅を通し、やがて祝福の緑のガリラヤ湖の方面に旅をしたいと思いますが、故郷を追われた人々も段ボールで生活し、一週間着替えもなく食べるものもなく、しかしやがてキャンプ場に入った人や息子さんのところに行った人や、やがて中古住宅を手に入れた人や、 仮設住宅からアパートに移った人や、だんだんだんだん少しずつレベルが上がってきているかもしれません。アブラムも神様に手を引かれ導かれながらの旅でした。ここで引用箇所の10を出していただくと、そういう時にこういう感覚になるんです。この時のためだったか、あれもこれもこの時のためだったかと思い当たる節が多々あるんです。振り返れば神様の足跡だらけです。じゃ あの同じ創世記の前の章11章の31節の解説の箇所読みましょう。はい。テラはその息子アブラムとハランの子での孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカランのウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。これ地図がここにないですが、分かりやすく言うと、この地中海、上はヨーロッパ、南はアフリカ、そしてトルコがあって、ずっとこちらの方の世界から始まって、ずっと東の方にカルデア人が住んでる、後のバビロン、バビロンって有名な大帝国が生まれるカルデア人が住んでるところ、ずっと移動してきたんです。約1000キロ。そしてハランというところまで来たんです。そこでお父さんの寺はなくなって、そしてどうもアブラハムに、あなたはここじゃない、お父さんの土地を離れて、私が示すから祝福されるから不安もあるだろうけど、もう75歳だと言わないで思い切って行きなさいと。皆さん、人生は決断です。思い切りです。アブラハムを思い切ってそこから南へと下ったんです。そしてそこがこの約束の土地でした。そうすると振り返ると、お父さんがなんでカナンを目指したのか聖書は書いてない。多くの解説者は何か別の目的があったんじゃないか、だけど途中でハランで止まったんじゃないか。しかし神様はアブラハムに仰せられて、そこからあなたはその土地に南へ下るのだとおっしゃったらしいと。なんでかわからないけど、なんでこの家に生まれたんだ、なんで震災の時代に私は息してたんだ、なんであの原発だけが狙い撃ちされたようになって、そのそば近くに私がいたんだ、これを偶然と考えるか、ついてないと考えるか、不運だと考えるか、そしたら人生はめちゃくちゃです。何の意思もないんです。全てはこれはついてるかついてないかのただの無機質な物語です。しかし聖書はそんな風に私たちのぬくもりのある人生を解説することはしません。あなたのお父さんが別の何の目的があってざーっと1000キロももともとの実家を離れて旅をしてこんなとこまで来てとどまってしまったのか。しかし私はあなたの背中を押すと、あなたはそのお父さんのその意思とまた別の示しを受けて南へ下るのだと、全部つながっているんです。こんなことありますか。あります。私はさっき話したのは実は私の弟なんです。なんだか声が似てるってよく言われるんですけど、顔はあんまり似てないって言われるんですけども、で今朝家で一緒に食事したので、ドイツで日本人の方が大根、皆さんもおいしいですよ、大根サラダの話をしますけども、大根にめんつゆをかけてマヨネーズをぶっかけてかき混ぜて大根サラダにするとね、とても美味しかったんでした。なんでこんな話したかというと、そこにドイツにいる日本人のご夫妻牧師先生方にお世話になったんです。ほんでずっといろいろ話を聞くと、もう昔から導きなんです。なんで今ドイツでずっともうご高齢なのにそこで伝道してるんですか。もうそれクリスチャンになる前からの物語です。人は好き嫌いは趣向ですから、しょっぱいのが好き、英語は嫌い、日本語よりも英語が好き、いろんな人いるでしょう。で、英語があんま好きじゃなかったんだそうです。今牧師さんになった方は当時クリスチャンじゃないんですよ。ドイツ語の方が馬があったんだそうです。なんでか知りません。でドイツ語に惹かれて、で神奈川県の方だったと思いますが、ドイツ人いないかなって探したら、たまたま宣教師だったんです。そこで初めてキリスト教に出会って、ドイツ語のバイブルクラスだったか忘れましたが、そこでキリスト教に接して、ドイツ語がきっかけでクリスチャンになったんです。そしてその後は日本で牧師さんをしてたんですが、不思議なことに、まあその中でいろいろあったんですが、不思議に導かれて、私たちの何人かがお世話になった奥多摩のキャンプ場と同じ系列のキリスト教の流れの中で、今ドイツでずっと生活をしておられるんです。私はそれめくるめくずっと戻ってきます。クリスチャンになる前から、もともとドイツでの使命のために、あなたの人生は、その先生の人生はずっと導かれたんじゃないかな。それをバイブルにしたら、ちゃんとその日本人のドイツにいる先生のバイブルが バイブル物語が成立するんじゃないかなって思ったりしたんでした。先週の水曜日のリラックスワーシップにはロシアに伝道に行っていた女性の先生がお話に来てくださいました。そもそもある建築会社で就職をしていたらクリスチャンがそこにいたと。なんでか知らないけど檀家総代の娘だったからかななんて言ってましたが、キリスト教がわけもなく嫌いだったと。で、あの人嫌いだったと。クリスチャンだと聞いて、でいつも職場に分厚い聖書を置いとくんですって。まあ触るのも汚らしいと思ったか分かりませんが、それを避けるようにこう歩いてたって。ところが避ければ避けるほど惹かれるんですってね、人は。覗きたくなるような感じがあって、なんか聖書にずっと惹かれるような感じがあって、そしてその間いろいろあって誘われて教会に行くようになったと。で、教会に最初に行こうと思ったら、え、これ教会って、なんだか普通の家だったんですって。で、怪しいと思ったって、まあ、怪しい宗教じゃないかって思ったんですが、中から本当に透き通ったような賛美歌の声が聞こえてきて、それに惹かれていて、もうずっと泣きっぱなしだったって。あるんです、そういうわけのわからない涙って。別にこういう理由だからこうなったって、人生はそんなして割り切れるもんじゃありません。もう聞いた瞬間に涙がさーっと体の硬い芯までなんか溶かされるような感じがして、そして今はクリスチャンになったのみならず宣教師となって世界各地をずっと歩かれる人生になったというんです。皆さん、そうするとクリスチャンになる前にその建築会社に自分がいた、置かれたというところから神様の物語、導きはずっと育まれていたんじゃないかって。何度も話しますが、このいわきに来たのは奥多摩にたまたまいた人に解散しますか、それともまだ続けますか、じゃあいわきに何十人か行きましょうかって言って、たまたまのような解説も成り立ちますよ。しかし別の解説をしましょう。あのもう天国におられる宣教師の先生が大熊町に伝道した時に、最初からいわきまで伝道しなさいとおっしゃっていたらしい。私はそれ聞いた話だから。しかしその聞いた話が、宣教師がとっくに天に召されて巨大震災が起こって、あちらこちら流浪の旅をする、その結末が1年後にこちらに戻ってきたら、6、70年前の宣教師が最後はいわきだって言った最初の一声が今頃になって成就したと。そういえば全部つながっている物語じゃないかって。皆さん、これを確認すると私たちは安心が来るんです。不安の中祝福の道を旅立ちます。そしてお祈りもし、いろんな切り塚のような祭壇のようなものも私たちは捧げはしますが、しかしある瞬間に、ああそういえばあのような両親のもとに生まれ、こういう生い立ちでこのことが好きで、あの失敗をしてこういう経歴になってこういう資格を獲得したのは全部この時のためじゃなかったかって、それが祝福の道のりの地上の旅路の感覚だということです。きっとあると思います。皆さんも別にクリスチャンになって神様を信じるずっと前から、神様は私を手のひらの中で導いてくださったのではないか。じゃあ最後に10節以降のところを読んで、その旅先でどうだったか。ノアもそうでした。酔っ払って酒に飲まれて裸になってとんでもない失敗したと先週話しました。アブラムも全世界の信仰の父のように言われますが、やはり罪人でした。さあ12章の10節読みましょう、はい、さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。あら牧師先生、なんでこれ自然じゃないの、普通じゃないの、食べ物がなかったらあるところに移動するのがアリだって動物だって人だって常でしょって。そうも言えます、そうも言えますが、多くの解説者は、なんだか引っかかるって。この土地だってお父さんの時代から1000キロ以上の旅を続けて、神様がはっきり肉声で聞こえるようにここだぞって言って、ここですって言って祭壇まで作ったのに、あまりにあっさりとこの地を捨てたわけじゃないけど、こんなに簡単に離れていいのって。南のエジプトの方に食料があるらしいということで、難なく下っていってしまったアブラムでした。なんか匂いがするって、ボタンの掛け違いの匂いがするって。どうして見えるところで聞こえる情報で動いたかなって、どうして天の声にとどまんなかったかなって。目の前で今年いろんなことあっても、ここだと神様はおっしゃったら、ここで祝福するからなんとかなるよって。なんとかなるってあって食べ物ないんじゃ生きていけないでしょって。他の人もみんなエジプト行くんだから私もエジプトでしょって。え、そこでちょっと考えないの、そこでちょっと祈らないの、 そこでちょっと神様、私はどうしたらいいでしょうっていう気配がないと。一つボタンの掛け違いをすると全部ずれるんです。行った先で何が起こったか、さあ11節を読みましょう。はい、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。なんか情報流れてきたんでしょうね。よくわかりません。エジプトの王様は無類の女性好きだという情報か、よく人の奥さんでも誰の奥さんでも構わず通る人だって聞いたか、すごく野蛮な国だって聞いたか、下手したら人を殺してでも欲しいものは取る国だって聞いたか。そこで気がついたら、うちの家内普通じゃなく美しいなって。男性の方で奥さんのことをそう思っている人が、声には出さないけど密かにいるかもしれませんけど、手を挙げてくださいとか聞きませんが、アブラムはそう思ったようです。で、信じられないことを奥さんにお願いした。こんなこと言うかなって。12節読みましょう。はい、エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って、私を殺すがあなたは生かしておくだろう。まあ、あの好意的に読めば、アブラムがもし殺されるようなことがあって奥さんが欲しいと言われて、あなたはもう生きていけないと、あなたを不幸にしたくない、だからだけれどもっていうふうにも読めますが、意地悪く読めば、なんだ、ただ自分が可愛いだけじゃないって、欲しいんじゃないって、結局自分じゃないって、自分が殺されるリスクを回避するために奥さんにちょっとこういうことをお願いできないって。そのお願いの内容は最後の13節読みましょう。はい、どうか私の妹だと言ってくれ、そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。まあ、これを何と解釈するか、嘘は嘘でしょという人もいます。いや、嘘とも言えないという人もいます。聖書を読むと異母兄弟ではあります。昔はそういう結婚が聖書の創世記には随分出てくるんです。お母さんが違うんですね。だから妹だといえば妹だという理屈も通ります、通りますが、実際は夫婦でしょうって、奥さんでしょうって、だから言わないでって、夫婦じゃないことにしようって、ね、あの兄弟姉妹ということにしようって。どうしたら自分の奥さんがエジプトの王様にさらわれてもいいんですか、うん、それでも自分が殺されない方がまだいいって、じゃあ奥さんの意思を無視してなりたくもない人の奥さんになってもいいんですかって、しょうがない、俺が生き延べるためにはしょうがない、なんとかそこは飲み込んでくれよみたいにも読めます。で、これを神様が放っておかなかったんです。後で神様がこれを指摘されて、アブラムはあなたそれでも神様を信じている人って合わせる顔がないような、日本的に言ったら恥をかくような、自分の闇の部分が思い出されるようなエジプト体験になったと思います。だけど言いたいことは、私たちは右だの左だのにそれるんです。人は罪人です。一つボタンをかけ違うと二つも三つも全部ずれていくんです。で、神様はその時にそのまんまで滅びるようにはなさいません。私たちにちゃんと教えてくださいます。昨日のゴスペルは、神様は素晴らしいということを大きな声であんなにたくさん歌う特別の時でした。いいです、私たちの唇は嘘をつくための唇じゃないです。人を罵ったり怒りをぶちまけたり、あるいは何か嫉妬して陰口を言うための唇ではないです。神様を褒めたたえるための唇です。謝った時には神様がちゃんと修正してくださいます。昨日この可動式の講談半分、これ後で作ったんです。これ随分使い勝手があるもんだなって、上に寄せたり少しだけ使ったり、でこれ戻すのに高さが合わなくなるんです。でちょっとなんかいろいろ調整が必要で、私もちょっと手伝ったらチクッとしたんです。どうもトゲが入ってしまったようで、人は痛みのセンサーがちゃんと与えられています。今度持つ時には気をつけます。気をつけてトゲが刺さらないようにすると思います。この間はどこに行った時か忘れましたが、駒込っていうところに行こうと思ったんです。そして時間が、いつも携帯で見て時間が割とギリギリだったんですが、ああ間に合ったと思って、だからちょっとね不安がよぎったんです。これはあれ山手線で行ったかなんだか忘れましたが、きっとこれでいいんだと思って飛び乗ろうとした瞬間に、あれ間違って乗ったら大変なことになると思って、ちょっと駅員さんのところに立ったと言って、これ駒込行きますかって聞いたんです。いやー、いい駅員さんでした。 これは反対に行きますと教えてくれたんです。それで反対側に乗ってね、まあそんな意地悪で反対側を教えて、後でこの人は大変な目にクスクス笑う駅員さんはいないとは思いますが、そこで助かりました。そこで救われました。皆さん、これは反対ですよ、こっち側に乗ってくださいって。神様も私たちにアブラム、それはあなたの妹だっていうね、苦し紛れの解説もあるけど、それは嘘は嘘でしょって、奥さんでしょって、後で修正が、指摘が、皆さんだから神様の指摘を聞かないとなったら固まってしまいます。固いお岩さんのようになってしまいます。間違いはしょうがないですけれど、悔い改める、それがキリスト教です。私たちはそこのけって、俺様が主様だと言わないで、主なる神様のもとにへり下って、低い心になって、いや、トゲが刺さってちょっと痛い目にあったけど、そうだ、次からはもう一度レールに戻ろうと決めることだと思います。最後に、この間、ある教会に行った時に迎えに来てくださったサラリーマンのお証で、帰りにはこんなこと言われました。震災でですね、私の母が洗礼に導かれたんですと。それは良かったですねって。ところでどういうことですかってお聞きしたら、その方は確か高校生の時にアメリカに行ったんですって。そこでイエス様の話を聞いてクリスチャンになったんですって。そうしたらお母さんが猛反対して、洗礼を受ける時なんかものすごい猛反対して、でクリスチャンの女性と結婚したんですって。すっごい反対して、そしてそれずっと反対し続けて震災の前まで、で震災にあって映像であまりにショッキングな映像を見てすっごく心が震われたんですって。だから別にそれキリスト教関係ないですが、人生ってこういうものかなって、本当にガタガタになったんですって。そしてある日ポツリとこう言ったんですって。お前たちが信じてる神様を私も信じたいっつって、そして震災があった1年後だとおっしゃいましたが、洗礼を受けられたんですって。その後お母さんは召されたって言うんでした。それまでは私に葬式はいない、私が死んだら雨だれになるんだとかっていうようなお母さんだったそうですが、震災がそうじゃないでしょうって、あなたの人生修正したらどうですかって、あなたもイエス様を信じて、そうだ、地上の見えるものは瞬時にこうやってガタガタになるけれども、だからあなたもイエス様を信じて違う人生観持ちませんか。私たちも幾度も修正していただきながら、祝福の旅、不安はあるけども祈りの一時化を築きながら進んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて、短く黙祷をお捧げしましょう。いかがでしょうか。私たちはしばしば道を誤ります。ただ神様がおられ、放っておくことはなさいません。必ず警告し、あるいは私たちに元の道に戻るように教え諭してくださいます。今週も神様の身元に、また人々の中で身を低くしてそれぞれが歩みたいと思います。ただおどおどと歩む必要はありません。天の祝福を信じ、不安はありますけれども、しかし前進したいと思います。必ず今週もどこかで物語がつながって、全てはここにたどり着くためだったのではないか、あれもこれもここにつながる支流だったのだと感動するとき、また神様の御前でピンとくるときが与えられると思います。心の中に信仰のアンテナを張って、主と共に歩んでいきましょう。それでは一言ずつお祈りしますが、その前に今日神様にお祈りしたいこと、また近週このキャンプ場が祝福されて、なるべく早く良い建物が完成するように、鈴木直之さんの右目が見えるようになりますように、 またフィリピンで水害に遭った多くの人や星バプテストのたくさんの教会などがもう一度復活復興するようにも祈りたいと思います。どんな言葉でもいいです。もちろん黙祷でもいいです。一週間の始まりのお祈りをご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって今日礼拝できました。ここに来られた方の祈りを引き上げてください。私たちには不安がありますが祝福を信じます。神様の導きがあります。この時のためだったのかと思うことが多々あります。ただ道を誤りますが神様が修正し私たちの手を引いて羊飼いのように導いてください。鈴木直之さんが右目が見えるようにしてください。また錦秋湖に素晴らしいキャンプ場が建つようにお願いいたします。天のお父様、またフィリピンで水害にあって苦しんでいる人たちに、またたくさんの教会に力づけをお与えください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いてご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、祝福を信じて前進します。道を誤った時には羊飼いであるイエス様が正してください。身を低くしてあなたの声を聞きながら前進します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。